はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、そんなこんなで、皆さんご存知別ラジでございます。
皆さんご存知の
これを再生したってことはご存知もでしょうよ。
そんなとこでは入ってこないんで、
知らない人の耳には入ってこないでおなじみ別ラジです。
まあね、もっと知らない人の、ね、耳に届いていてね、行くといけるといいんですけど ね
目指す地上波で。
いや、ね、
やっていこうかなって思ってますけどね。なんだったらいろんなラジオ番組に電話番号を送りつけようか。電話番号を送りつけて、なんか喋ったことによって、なんかこの喋りの人なんだろうみたいな、なんだかな、何かしらね、どっかに肉声を届けたいですね。
実はこの番組って、iTunes に上がってるじゃないですか。ダウンロードとかって履歴って見れるんですか、あれ。どれぐらいの人
わかんないですね。でも iTunes もね、基本僕も登録はそんなしてないんで。
あ、そうなの。
全然見ないですね。ただサーバーからどんだけ再生されたか、ダウンロードされたかみたいなね、ファイルが、みたいな見れるはずなんで、言うてもそんなになかった気がしますけどね。
でも、iTunes の人の方が多分多いと思うからな、この番組。本ユーザーが圧倒的に多いだろうし、多分。
そのね、
iTunes だと、聞かれてないって言ってるか分かんないけど、メールとかね、くれる質問とか、くれてるリスナー以外のサイレントの方がもしかしたら聞いてるかもしれない。
ああ、サイレントリスナーさんがね。
そうそう。ほんで、やっぱり最近、ね。はい、メール職人として結構ご活躍なんで。
もう名を売ろう売ろうと頑張ってるんですよ、僕。
面白いメールを書く人がやってるラジオってすっごい面白いんだろうなと思ったら、
クソみたいな。
クソみたいな。クソみたいな、ほんと。なんかもう。
吐きだめの方。
うん。ネットスラムみたいなもうラジオですからね、この番組。ね。
だから、アキヒロとエレガントなのシーンは別物だと考えていただきたいもんですよね。
エレガントさんはもう、ね、爽やかな。
そうそう。面白いところを抽出した人間なんだよ。
すっごい素敵なメール職人さんなんで。アキヒロ君は本当、ね、なんかもう、こうなっちゃダメな30代の字で言ってる感じなんで。
本当に憧れないやつです。
そうそう。
みんなが憧れない人ですね。
なっちゃいけない30代のアニオタの典型的な例に今近づいてるんでね。
そうですね。メール職人ってみんなこんなんじゃないのって思ったら、みんなちゃんとしてます。そりゃそう。
あんまりこのメール職人の方に会ったこともありませんけど、そういうことね、温泉で会った若者軍団とか、ワイドックとかぐらいには、もう皆さん普通にちゃんとされてますから。
こんな人間はいません。
いやいやいや、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。
まあまあまあ。そんなことだよね。あれですか、とりあえずタイトルコールちゃっちゃとやっておきますか。
やりましょう。
じゃあ、別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだから、ね、略して
ズラジ。
まあそんなね、パーソナリティ秋色です。
どうも遠野です。いや、もうパーソナリティ今回最後。
ああ、卒業ですか。
もう二度と現れないよ、どうしたら。
また声かけますよ。
まあでもね、いつまでこの制度は続くのか。
だからリョウヤンが言っちゃったもんだからね、この番組を、この番組打ち切るか。
このインダーさんが卒業していったからね。
そうですね。こうマンスリーでね、リョウヤンの声も聞きたいでしょ、みんな。
まあというか、まあリョウヤンにもね、散々言いましたけど、この今回のマンスリーパーソナリティの秋色を聞いてどう思うかっていうのをちょっと、まあリョウヤンが出る回で話をして
た。ああ、リョウヤン聞いてないでしょ。
聞いてもらって、ちゃんと聞いてもらって、ちょっとでも誰との会がなんか一番跳ねたかなみたいな。
いやー、色がカラーが違いますからね、どの会も。
僕は個人的にはワイドックとの会が非常に好きだと。
あれはだって人選ぶでしょ。でも
だから僕はすごく、なんて言うんだろうな、若者が私この中身もしてるんで、若者が噛みついてくる感が非常に秋色をこう翻弄させる感じがあって。いやね、僕と秋色なんてもある程度交流があるから、はい、会話のこの分かってるじゃないですか。
そうですね、
分かってないふざけ合って喋ってる感じが慣れちゃった感じがあるんで。あ、ワイドクロはね、まあ、ドッグっていうぐらいですからね、噛みますからね。
そうですね。
ビーグル犬だったらね、あいつ両親から赤子に噛みつきますからね、本当。あれは非常に良かったんですけどね、そういうのちょっとなんかあったな。なんで、もういいんですよ、噛みついても。
いや
けど、まあ、パーソナリティなんで優しくしておこうかな。
まあ。
今日はそのね、あれですよ、後半にやりますから、秋六さんの優しさだけを集めたコーナーもやりますから。
自己顕示欲を煮詰めたコーナーじゃないですか。
そうですよ。僕は、前回僕がやりました、今年なんかあったの秋六バージョン。今年なんかあった秋六自己顕示欲ラジオっていうのを。
ああ。
自己顕示欲を出してもらうっていう今年最後の。
まあまあそうですね、言うほどでもまああれですけども、
でもなんかあるんじゃないですか、前回も僕言いましたけど、
はい、
全然なんか最近ちょっと自己顕示欲少なくなってきましたね、前より。
まあ LINE が消えた時点もありましたしね、
Twitter でもそんな自己顕示感少なくなってきたじゃないですか、意外と。
そこまで、うん、まあいいねもらわなかったら消すようにしてるっていうのもあるありますからね。
あとあれかな、今年結構メール読まれてるじゃないですか。
あ、まあそうですね、
前回その振り返った時にアクアのイベントで呼ばれたよっていうのがあって、はい、自分の自己顕明ターが一定のところで収まってるから、そんなに出されてる、今すごい出されてるんで、まあ、なんかある程度毎週ラジオもメール読まれるし、
はいはいはい、
なんかあるから今そんなにこのツイッターにこうギャーギャー書かなくても、なんかもう自分自身で満たされてるから OK みたいなところが多分あるんじゃないですか。
そこはもうありますね、多い。
一時的になんかだってね、すごい読まれなかった時期多いじゃないですか。
ああ、そうですね。
今すごい、ええ、今年結構ね、本当に目まぐるしく、
目まぐるしくもう100超えましたもんね。
成長してるから、その権力を 外の人に吐き出すんじゃなくて、もう番組としてメールとして吐き出してるから、でしかも呼ばれてる、
ちゃんとそこエネルギーをそこに向けてるって感じですよ。
外に向けなくても、なんかもう満たされ、心が満たされてるから、今そんなに自己権力発揮しなくてもみたいな。
そうですね、それはありますね。
そう、去年ほんとひどかったもんな、自己権力。
なんか言ってました。
いや、あ、なんて言うんだろうな、なんかいる、まあ歴代ありすぎて、もうどれも付き合い長い。自己権力の半端なさ。
うーん、そうですね。
そう、だから特に多分なんか僕が思うんだけど、滋賀時代よりも高知に行ってからすぐの時ぐらいの方が自己権力が半端なかったなっていう。
まあまあまあまあ、暇ができたっていうのが。
そうそう、あんまり忙しかったのもあれだったし、まあその話はいいっすよ。
まあそういう、そうですね。1月なんかあったかなって思いながら、
あ、
まあ、とりあえず2月にファンミがありましたっていう話と、
早速じゃあコーナー行きますか。
あ、じゃあ、あ
の僕立てるところでしょ、アヒーローの自己顕ラジオ、
自己顕ラジオ。番組が変わります
。このコーナーは、
はい、
このコーナーは、前回私どのようにしました、今年なんかあったっていうのをアヒーロー版で、アヒーローさんのツイッターや、写真を見ながらアヒーローさんの一年を語りつつ、アヒーローさんに自己顕力をバンバン出してもらうコーナーです。
はい。
まあ、別ラジは始まって、別ラジのね、なんていうんだろう、本館みたいなコーナーです。
本館みたいなコーナーですか。まあまあ、
インラジのメインみたいなコーナーです。
聞いて楽しいもんですかね、
秋色の1年。なんかやっぱりこの番組って、まあ、これからですよ、これから考えた時に、パーソナリティはもうあなたしかいない。
まあまあ最後の砦ですよ。
そうですよ、その秋色くんがやっぱ気持ちよくなってもらわないとこの別ラジ終わっちゃうからじゃない。ファンがいっぱいいるわけ、世の中ね、10億人の別ラジファン、ハガキは送って、メールは送ってこないけど、その中でやっぱり、アキロ君を気持ちよくする時間も必要だなっていう。別ラジ、ね、別ラジのリスナー、おなじみですけど、アキロといえば叩かれるみたいな、そういうの、ね、イメージを払拭して、自己嫌悪をここで吐き出してもらって、来年はまた新しい自己嫌悪を貯める、ニューなアキロになってもらうために、今回このコーナーをやろうみたいな。
そうですか。
いや、というのが僕の中でね。
まあそうですかね、まあ2月ファンミ名古屋ですよね。
だね、ファンミが。
ファンミで行きました。そこでなんかこう、まあ、
読まれた
のもありますし、あとちょうど運が良かったっていうか、うん、あれブロマイド売ってるんですよね、あのアクアの、ね、メンバーの。
その時も転売しようとした。俺思い出した。転売しようとした。
そうなんですよ。
ブロマイドがあったとこだっけ。
その会場ごとに。しかない写真っていうのがあるんですよ、9人集合バージョンっていう、
うん、
それがちょうど2枚当たっちゃって。
そうだそうだそうだ、
1枚転売にかけたんですよ。
そうかそうだ、かけたんだ。
かけて3000円で売れました。
やったね。
やったねっていう。
あれだね、あきるくんなんかあれ去年だっけ、去年のあれだよね、去年のなんかの時もガチャガチャでなんかサイン付き合ったっすよ、ね、スフィアか、
スフィア。ああそうですね、だいぶ前じゃないですか、それはそれで。
アキーロ名古屋に行くというちょっといい伝説あるな、そう思うと。
ちょっとなんかいいのありますね、高垣愛妃のサイン入り缶バッジが手に入るっていう。
一発でしょ、確かあれ
一発でし
ょ、ね、あれもすごかったね、
ほんとあのチリンチリンってなって。
あの頃はまだメルカリに目覚めてなかったね。
まあまあ、これもらっても売らないですよ、愛妃に関しては売らないですけど。サインがあるとちょっとね、まあ、まあ、ちょっと
ということで、まあ、2月はそれかな、
そのぐらいですかね。まああとはいろいろ見てますけども、何かあるかな。まあまあでもあとはもう 言うほど3月飛ばして4月にありましたね。担々麺と一緒に行ったんですよ、ガチャリクスピンのライブに。
それは大阪だっけ？
これは愛媛。香川で。
香川
あったんですよ。香川で高松であったんですよ、ライブが。1枚4000円のオールスタンディングのライブなんですよね。ガチャリクスピンを見たっていうのが担々麺とね、のがあります、うん、ありましたね。そういうのがあって、なんか知らない人からツイッターアカウント交換しましょうって言われて、
でその時に後のあのあれ後の木とあかりに嘘つくネタをそこで手に入れたわけね。
それはまだだいぶ前ですよ。それはそれで、
それだいぶ前、
それより1年前ぐらいの話なんですけど覚えてますね。それも
ピに言われたらこうやって言ったんだっていうわけわかんない理論したから。
理論言ってます、言ってました、
うん、そうそう、嘘つきあぎひろ、
嘘ついてないシーンってあ、そうだ、でも話戻りますけど、あ、2月もう一つありました、温泉祭りが。
あ、温泉、2月に温泉祭り行ったんだっけ。
そう、行きましたね、ファンミがあってその2週間後に温泉祭り
行ったんだっけ。その時あれ、その時別ラジあれなんか収録とかしてる。
これに関しては多分してない気がしますけど、
はい、でも別ラジで
これ多分キャスを開いたぐらいだと思います
よ。キャスじゃなくてなんか多分ラアキーロ一人喋りのやつになってない、温泉祭り行きましてみたいな。
あったかもしれないですね。それは
ワイドクでしたでしょ。
ワイドクと喋ってはなかった気がします。
ピンラジオで温泉祭りでなんかこれこれこういうことがあってみたいなのなんか喋ってた
よ。あー、コラボキャスかな覚えてないですね。自分で自分のこと覚えてないですね。結構
俺が聞いたところは、あ、一人バージョンあるでしょ、別ラジの。
はいはいはい、
多分あの やってると思う。あの
多分そうですね、そっちで喋ったかもしれない。
祭り行ってみたいな、なんか、うん、のなんか割引のやり方がわからないみたいな。
あ、
でなんかそれで行ってみたいな話をなんかして、なんか向こうの現地のなんかファンっていうか他のねリスナーさんと触れ合って、
そうですね、いろいろ乾杯して、最後にデカルート君って方から、タイトルコールをもらったっていう。
あ、そういつもその僕聞いたから。そうだ、じゃあ今年、ね、東京2回行ってるわけだ
ね。そうなんですよ、初めて東京っていうよりはここはもうなんか千葉
県、
千葉なんで、うん、東京に関してはバスタ新宿ぐらいしか利用してません。
俺もラジオで聞いたんだけど、バスタ新宿しか飲めないじゃんみたいな、言ってたの自分で。
そう、
あ、そういうことね。
じゃあ次がありつつ、あとそうだね、そうなんですよ、ファンミの時にもう一つ出来事があって、なんか後から思いつくな、これも。ツイッターで、なんか、うん、その日、節分だったんですよ、2月3日。節分で、ようちゃんの家は豆まきをしないっていうのがツイッターに出てたんですよ。
うん、
その質問を考えたのは、エレガントナノマシンっていうのがこうバッて出てて、
うん、
電撃ジーズマガジンのラブライブのなんかこう、
それも言ってた、なんか乗ったみたいな
雑誌に乗ってるんです。
乗ったしてた、その雑誌買ったんでしょ、確か。
買いました。
そんな話してたわ。
いや
ー、なんか俺ファンミの時もう、あれか、ワイドックのちょっとイメージが強すぎてあんまりそういうの覚えてないな。
あ
ー、ドックがなんかワイドックの噛みつきがすごかったっていうのがすごい面白いなっていう印象がすごかった。
あー、なるほど。そう
ね、山ちゃんの
世界の山ちゃんでね、打ち上げして
打ち上げって言ってるけど、他の2人別にアクア好きじゃないしファンミに参加してないっていう。
そうなんですよね。
そうそう、
ただのラジオ好きの集まりみたいな。
僕とさっくんね、ラジオ好きで。
そうですね、それで何もありつつですね、
私は功績を残してるんですね、やっぱり。そこそこ
なんか形残ってますね。
でもいいね、今年なんか充実してるな、充実してるな、やっぱな、いいことな。
そうですね、自己顕示欲的には
ね、あ、いいね。
で、そうですね、これで、3月ですよ、
はい、
3月、長久駅に遭遇するっていう。
いや、そう、高知か、
高知に来て、
あれ、その時に福士君にも会ってるんだ
よ、ね、福士君と。そうです、浅野真澄さん、落合福士さん、長久駅っていう
でそれが、そうそう、それがんでイベントにも行こうっていう気になってるのね。
そうですね、ここで単純なもんで直筆サインを目の前で書いてもらって、 ラジオネーム伝えたらあーっていう感じだったんで、
焼き鳥で呼ばれてたんだ、
呼ばれてたんで、
じゃあ全然それはね力になるよね、いいね、
こっからもうさらにどっぷり長く生きさんにハマっていくことになるんですね。
ああそういうことね。じゃあイヤホンのライブと、
イヤホンのライブもねいずれは行かなきゃっていう、
サンリオのイヤホンのライブも全通で行くと一番行くとい
やよくわかんないけど月夜の猫くんが行けんだよな
猫さんはなくなる、俺猫さんだぞ、まあ、ねね、まあ猫さんっていうリスナーがわかんないけど、まあ、長い付き合いのいるんですよ、ラジオ好きが ね、
いますね。
ということも意外となんていうだろう、あの知らないところでああいうのが好きだろうな。
そうです、あの でこの前なんで豊洲のライブ行ったんですかってイヤホンには聞いたんですよ、
はいはいはい、
あの串田明と大月健二が同じステージで1日で見れるのはないから、
確かにな、確かに、え待ってじゃあって猫さんは別にイヤホンで好きじゃないの、
最初は多分そうだったと思うんですよ。でもサンリオ行ってるってことはハマってるんですよね
猫さんの、猫さんがね、あの、まあ、あの、リスナーの方は分かんないけど、あ、猫さんってあの、もともと僕らの界隈で TM レボリューションのファンで、になった人で、まあ、戦隊ものとか好きなんで、そういうキャラじゃないんですよ。僕らみたいな声優とか、水着みたいな。
そうですね。
いや、ほんと。
なんで、FGO から入ったのかなと思ったら、そうでもないらしくて。
まあ、そう、そんなことないと思うね、多分。ね
え、
そういうのがあります。僕ユキと出会って東京に行くきっかけも作ったと。
そうですね、もうあれがなかったら多分東京も行ってないですよ、ね、イベントも
ね、ね、うん、
そうですね。あとはそのいつかこれもまたその後か3月のカメラでは3月の情報になってますけど、徳島の祖谷温泉に行ったんですよ。祖谷温泉というか祖谷に行ったんですよ。
なぜ？
これは、その前の日に担々麺と涼やん、涼やんと僕で担々麺の家に泊まりに行ったんですよ、
うん、
でその帰りにじゃあ祖谷のかずら橋とか見に行こうという話が出て、
うん、
その帰り道のところでね、でまあ僕もちょうど長久木さんがね、あの祖谷温泉、温泉娘で祖谷のやつやってるんでね、あじゃあちょっと雰囲気見に行こうと思って、そういうのがあって、涼やんにはそれは言ってないけど言ってないですけど、そういうのがあったんでちょっと徳島県の祖谷の方に行って日帰りで行ってみましたっていうのはありますね。あとはあこれも3月の末ぐらいに、光ファイバーになるっていうね、
あの家のネットが、
家のネットが
どうでもいい情報ありがとうございます
、があったりとか、あとはそうですね、まあ、ライブに行ったのは言ったとして、その後ですね、まあまあ肉体改造計画もあったからジムもちょっとこの4月から、
うん、ああ行きましたね、
ちょっと行きはしましたね、
うん、
っていうのがあったりとかで、街遊びがあったんでそのためにカバンを買い替えるっていう、
ああなんかアマゾンで買うと遅いみたいなのありましたね。
アマゾンが遅かった、遅いからメルカリが早いっていう、
そうそうそう、ありましたね。まあ、マチュア大会に関しては別ラジであの扱ってるんでそれを聞いてくださいと、
そこでなんか、まあ、長久一さんのサイン入りパネルがあったんでそこで写真撮ってるのもありますね、
うん、
で、まあ、マチュア遊びは飛ばすとして、そうですね、だいぶ撮ってますね須田さんにも会いましたもんね、うん、
会いましたね、須田さんも会いました、マチュア遊びで、
であと5月、そうですね、もう一つあるやろ、そうだ5月この日これもあったか、占い師に手相を占ってもらった、
あそんなのあった、あったんだ、あったな、あったな、
なんか言ってましたね、今年の7月に出会いがあって、
ありました、
なかったっすね今年は運がいいって言われますよ、でも、
まあ、でもいいんじゃないですか、運が今年でもいいじゃないですか、メール読まれたからいい上昇起きるじゃないですか、
そうやって上昇運でしたね、
うん、
まあ、そんな風な、まあまああながち間違ってはないんじゃないかなぐらいの
大きな意味では、
あんま僕も占いは信じてないんですけど
言っちゃった
、うん、まあまあまあちょっとお金払って面白そうだからネタになるからって思ってやっただけなんでね、あれなんですけど、まあそんなこんなで、あとはユニゾンスクエアガーデンのライブが5月20日にありまして、高知でこちら行ってきましたね、のがあったりとか、あとはそうですね、6月に入るといきなりステーキオープン、
あ、高知に、
高知にで行きましたね、行ってミクマイレージのカードも発行してもらったんですけど、
うん、
まだ2回しか行ってないよね。なんかおすすめあります？いきなりステーキの。
いや、いきなりステーキ1回しか行ったことないかな。名古屋の場合はちょっといきなりステーキができたと、あるところに多そうなんですけど、そのちょっと離れてくるにもうちょっといいステーキ屋さんがあって同じようになるんで、なかなかいきなりステーキ見えません。
はいはいはい。
そっちのところがな、座れるし、もうちょっと高いんですけど、ちょっと高いんですよ、セットとかのと。
はい。
こっちの方がなんか肉うまいんですよ。
まあ、ぶっちゃけね、いきなりステーキの肉は食ってたら、なんか飽きてきます。
そうそう。
飽きが来るん
で。まあ、ですね、いきなりステーキができた店舗のちょっと2、3軒先に、僕がよく行くでも常連になってる飲み屋があるんで、
はい、
この飲み屋スルースしていきなりステーキ行くわけにいかないんで、
そうですね、
そう結構そこの手前でそこのお店行っちゃうんで、どうしてもっていうかもう土地だから肉食えんすよねぶっちゃけそういうことがある。なかなか名古屋はちょっと別のそのステーキ屋さんがあるんで、そこのステーキ屋さんはなんかもうがっつり飯食いたいなって時にちょっと言ってますけど、割れるし、あとサラダちゃんと出るし、セットになってて、セットで考えたら多分いきなりステーキより安いですよ。
ちょっと今度教えてください。
来るんかい名古屋まで。
今度行きましょう名古屋行った時は
次に。はい、じゃあ
で、じゃあ6月それで、あと大阪城行きました。大阪城ホール、
それもアクアでしょ。
アクアですね。
そう思うとあれだね、なんかアケロ君はアクアはだいぶハマってるね。
ハマってる、まあまあチケット当たったから行くようなもんなんですけどね。
時にはなかった動きが
なんかね、いや一応鈴木愛菜を生で見ようと思って。
あ、そういうことはあれなんだな。やっぱり今はそのミューズの時よりもアクアの時の方がやっぱりこうテンションが上がってるというか。
そもそも、まあ、ミューズのが見れなかったっていうね、一度もライブが
生で見たことが一度もないかい、ないから。
そうですよ、だからその反動が来てるっていうのもあるかもしれない。
まあね、そこあとはあれかな、環境的にというか、まあね、ミューズの時はお金が使えるような環境じゃなかったからっていうのもあるだろうし、
多分それもありますね。
こっちに戻ってきてからバンとアクアの、まあとね、イベント行くのはちょっと遠くなったけど、逆にお金があるからいざ行こうと思えば行けるしみたいな。
行けちゃいますね。
ほら、そういう熱意が多分あるんだろうね、きっとね。そこは
円盤も全巻揃えるぐらいの財力がね多少の、
うん、ただあれだな、そうって考えるとアクアの場合はメンバー間でいろんなことを意外とやってないから、その辺の契約はなんか規制されたのかな、ミューズにとって違って。
なんかあんまり探るのもどうかなと思ってますけど。
だからだってアクアのミューズの時はね、誰も今や覚えてないブリーズ&シークレットとかそういうのがあったんで。
ユニットなユニットですよね。
だからブリーズのお渡し会3回ぐらい行ってるんで。
なんていうか、ミューズが闇営業ですよね。
そうね、しかもなんかそれこそあんだけミューズが流行ってるのに、ああいう新規で。ミズナイヤビ営業ユニットは1000円ぐらいですぐ会えちゃうっていう。タワレコで3回ぐらい CD 買いました。並んで。
ねえ、ないですもんね。
で、HMV 限定で、新州、
はい、
お渡し会も行ったな。しかも、HMV のお渡し会のやつ、店舗でしか配布してなくて、
はい、
並んで行ったな、政治権もないんで。
ああ、そうなんですね。
そういうの意外とアクアやってないの、そうって思った。
僕もね、大阪1回行った時にね、飯田里穂のなんかお渡し会がその日あるって言ってね、並ぼうとしたらもう当日なかったっていうね。
ああ、まあ、リッキー今でも人気なんで、
壁一枚でイベントやってるなって雰囲気を感じてます。
まあ、ただ言っときますけど、ね、ネズミ社の皆さん知ってますけど、アギロさん、飯田里穂かなり好きですからね。ミューズの前から
好きです。飯田里穂は性的に好きです。
ジュニアアイドル時代から好きですから、
DVD がいっぱい持ってます。
そうそう、下手したらサイコさんとしてもいいですよね。ラブライブはサイコさんですよね、その時代から。
サイコさんとか言い出すと天才テレビくん時代を、
いやでもそうじゃないですか、あの頃から応援してるって人なかなかいないですから、あれ
そう、ミューズを名乗る前からって。
ラブライブで好きになった人がいいけど、それより前から俺知ってるみたい
な。ラブライブで知ってるなんてにわかだよ、にわかみたいな。
バカ野郎っつって
バカ野郎って。
それもクッパにも言えるかもしれない。
ああ確かにそうですね。まあいいんですけど、
そんなこと
だね。
そっか、あんたのイベント結構行ってんだかもしれない。
行ってますね。でもまあこれでだから、鈴木愛菜を見たのは結局 何回だ、まあそれ3回ですよね、言ったら。
まだ水際にやと1対1とかないよね、大渡し会とかは。
ないんですよ。
ああ残念だな、そういうのあると、あるとすごい好きになるけど。
でまだだから好きになりきれてないとこありますよね。
なりきれてない
よ。渡し会とかもワイドックとか結構ね顔も覚えてもらってるみたいだね。
まあそういうのがあの今のそのアクはね、あの前々回見ましたけど ね亡くなる前にそういうの言っとかないと本当会えなくなるぞ。
本当ね、
僕はおかげさまでミューズの時にほぼ全員対面してますからちゃんと。リッピーとは会ったことないな、1対1。それ以外はみんなあるんじゃないか。あ、なあ、南條さんもないな。それ以外はあるか。みんな。
あとそうですね。これも6月の末の方ですけど、まあ、健康診断ですね。
ああ、てかその健康診断とかね、我々社会人というか、あの私のようにね、入ってる人は当たり前に行くんで、それがイベントとも思ってないですけど。
で、そこで目が悪いってこと、事実を改めて気づく。
改めて、いや、普段、まあ、普段意外とメガネボーイですからね。
だから、メガネをここで、どう変えなきゃっていう風になった
ん
だ
っていう。なんか言ったっけ、イオンの祖父に行って変えようみたいな、おしゃれなメガネ変えようみたいな。
いや、まあそうですね。
変な流れが。
あとは、これが、それで、7月かな、これは。7月というか8月の頭か、いや7月末ですね、これは。車を新しく手に入れます。
あ、はいはい、
ここですね。これが弟が車を買い替えるからといって
もらったと。
もらいますよ。
悲しい話だな本当に。
お下がりならぬお上がりをねいただく。
多分僕は今年の年末というか年明けぐらいに弟にバイクあげてますから。この差
ですよ。
まあしょうがない。まあでもあるものはね使いましょう。
本当そうです。で8月はまああとはそんなもんですかね。あとそう8月は、SNK のなんかこうすごいソフトがプレステ3で大量にダウンロードしました。
ああ なんか言ってましたね。
セールがやってたんでね。
これも一回なんかね対戦したいですね。
いやー全然コンピューターにしか勝てないんで。
98あたり相当自信ありますからね。
もう負けると思います
よ。10世代のゲームセンターでやって
る、はいはい。まあ、それで9月ですね、これは、銀玉見に行きました。
ああ、なんかそれも別だけないで感想行きましたね。
そこでメガネも買い替えました。
そこでメガネ買おうみたいな。
そうですね、がありまして、この時にそうですね、9月にこれは言ってないですけど、ゲームセンターで音劇っていうゲームをやります。
あ、なんか新作のやつですね、当時の。
そうです、はい、でこれのキャラクターのうちの一人が春野杏樹さんがやってるっていうので、あ、ブレンド S 好きとしては。
ブレンド S 好きじゃないだろう、実は。好き
でも、あ、まあまあ春野さんお仕事あってよかったねみたいな思いなが
ら、好きって言ったらお前、まあ、タッツンとかも好きじゃないですか、ね、
え、男メンバーも。
いや、あのアニメ多分正直あれじゃないですか、またちょっと話脱線しますけど、最終巻だけ公演のブルーレイついて DVD ついてきたじゃないですか、
はいはい、
多分女子のファンはあれ目当てで買った人だいぶ多いと思いますよ。
だってね、あれ確かにそうですよね。トーノさんも買いました、まあ、
僕買ってないですけど。
え、買ってないですか。
買ってないですけど、ちょっととある方からちょっといただいちょっと仮レンタルでいただいた、拝借しましたけど、まあね、EU ならば結構あの2人 BL で仕事しますからね、あの絡みはいいですよね、
まあ、いい絡みしてましたね。
そうそうそう、多分あのね、女性ファンもかなり食いついたと思います。
まあ、ブルーレイの円盤が、ブレンド S の円盤が2巻と6巻だと思ってます。
それあれです。人ただの人、映像と。
そうです。
僕はブレンド S もその方法で一緒に借りて見たんで、なんかそのなんて言うんでしょう、結構なんか近年ああいう声優の選び方多いですよね。
そうですね、
なんか若い子3人で男性声優メイン、大御所2人みたいな。
大御所は脇を固めるみたいなね、ありますね。
あれか、あの2人でラジオやってるんですよ、男性陣2人で。
ああ、やってましたね。図書館戦争とかもやってますよね。
でやってて、なんか2人でやってるラジオでブレンドレスやってる時に、あんだけ女子がいて話題に上がるのは、あの3人はもう娘ぐらいだから全然性欲が湧かないっていう。
確かに確かに。
そうそう、手を言ってて、あのラジオ面白かったな。
そうですね、
うん、なんか
でも、
はいはい、あのピザツイスターが好きなんで、意外と個人的に。
あ、そうなんですね。
結構個人的に好きな男性声優さんも結構いるんで。
鈴木達久っていつもタツオって読んじゃうんです
か。達久です。
タツオ、タツオって読んじゃってあれって思う。
うん、
前の友達と鈴木達久ですよね。
そうそう。
お二人がね。
だからあの二人ともあのブレンドス起用されるのもラジオとか個人で、あ、個人で二人でラジオやってるんですよ。番組、冠番組で。
あ、そうなんですか。
それもあったんじゃないかな。なんか2人で対応して、なんかその現場、その声優現場をなんか2人でしっかりやってれば、あの若い子にでも大丈夫みたいな。
スリタと中村みたいなもんですよね。
そうそうそうそう。だから、
演劇をやるっていうね、9月、はい、ありました。
音ゲー意外と好きですね。
音ゲー好きです。ただ、言うほど全国ランカーほどではないです。
あ、まあまあまあまあ。
自分のできる範囲で楽しんでやるのが音ゲームとして、うちの弟の方が何て言ったら強いです。
結構やってますね。
うちの弟はあの B マリ あのコントローラー持ってます。
あ、僕も2デラックスはやってたんで、
2DX のなんかこう特注でなんかボタンが光るやつ、
あ、スタイルコントローラーね、10年前ぐらいにやって発売してて、
しかもあの公式じゃないやつなんですよ確か。
気になるじゃないんだ。そう、このミサイルでないんだ。
コナミスタイルじゃなくて、なんか特注でなんかそういうのを作ってくれるところがあるみたいな。
ああ、いいですね、
そ
うね。
そこで買ったって言ってる。
うん。
うちの、まあ、
ひざしたら、アキール弟結構トークができるかもしれ
ない。どうなんすかね。いや、まあ僕よりは男のご趣味が多いですからね。
だってあの、あれじゃない、前回言ったみたいななんかシューティングゲームとかも僕も結構10年、まあ僕もともとゲーセン子なの。そういうことはあの、ドドンパチとか、アリカの、ああいうのすごいやってるんで。やつ、音ゲーム以外も、あと、ツイズラプスも、まあね、それこそ、12、13の時は一応7段、シングルで、
はいはい、
そこそこやれると思うんで、今は絶対やれないです
けど。あ、そう
だ。僕もプレステの時、アケコン持ってましたよ。やってましたよ、練習して。で、しかも、その時もなんか僕今でも、さっきも言ったけど、まあ、環境が欲しいっていうので、
はい、
わざわざ別のモニターを買って、立ってや
る。立ってやる。
立ってやれるように、座ってやったら練習ならないから、立って、アーケードと同じだから立ってやるようにして。
忠実に再現ですね。
それでやってましたね、立って。コリションなんで、そういうとこ、
はいはいはい、そうですね。あと、うちの弟は絵を描くんですよ。
そうそう、なんかね、僕、あれなんですよ、それってなんか一回なんか弟がツイッターやってみたいじゃないですか、はい、僕発見したんですよ、それで。
あ、覗きに行ったんですね。
結構ちゃんとしてますよね。なんか、明るくんよりも忠実なオタクっぽいですよね、弟の方が。オタクレベル高いですよね、基本。
僕は邪道ですね。
うん、そうそう、まあその話はまた別で、はい、まあ、いつかラジオにゲストで出たいって言われて。
いや、うちの弟出したくないな。
喋る、喋る、喋る、喋る、結構喋る場
所。喋らない、喋らない。言うほど喋れないです
から、ね。それも面白いから
ですね。で、まあ、あとは、まあ、10月町遊びぐらいですかね。
その町遊びはこの前にね、レポートはあって一人でいい。うん、まあ、楽しみ、一人でも楽しめたと。
一人でも、一人でノープランで行ったら楽しめましたね、意外と。
はい。
献血もしようかなと思ったら、意外と時間がなかったっていう。
うん、まあいいじゃないですか。また来年も一人出てください。
そこで、あれですよ、別ラジ用にリスナープレゼント用にサインをもらうっていうのもあるんです
ね。あ、
お返事が来ないですよね、もらった人から。
来ない
ん
だ。
ちゃんと届いたのかな、不安で仕方がないですけどね。あと、
はいはいはい、いいですよ、いい話か。
まあ街遊び終わって10月ね、ちょっとパチンコに手出し出すっていう。
いや、でもパチンカすべきは結構滋賀から、滋賀の時結構パチンカすべき高いじゃないですか。
高いですけどね。滋賀の時4円に手出しちゃって、
4パチ
4パチ1パチが主だったの。
うん、
あのデッドアライブが出たから。
またデッドアライブ、キャラ、キャラだ、キャラ。
もう僕はもうデッドアライブのあやねっていうキャラクターが昔から好きなんですよ。
うん、まあわかりますよ。
高校生の時から、うん、紫髪のね、蘭姉ちゃんの声なんですけどね。
そうなの。まあ、デッドライブ全然キャラクターに触手は動かないんだな。
それが出てたんで、ちょっとそれに手出してちょっと勝ったと思ったら負けるっていう。
あ、勝ち負けじゃないから、遊戯台だから、まあ、キャンブルじゃないんで、まあ、言ってますから
、
ね。まあ、でも換金できるのはあの景品を買っていただける古物商の方がいるから換金できるわけだけど、
物好きな古物商が近くにいるんですよね。
換金するより多分景品もらった方がいいですね、
は
い。
あ、
まあまあまあまあ、パチンコに関しては僕もちょっとあの関係性があるというか、まあ、生まれがパチンコというか、そういうところがあるんで。
隣がパチンコ、
うちは
触れない方がいいですか。
いいですよね。うち父親がパチンコ店の経営をやってたんで。
ああ、そうなんですか。
今はもう定年してるんで、あれ定年してるっていうか、まあ知らないですけど、定年してるんですけど、パチンコまでで一時的に座ってるんで、
パチンコに食わせてもらったっていう話、
まあ、まあそう、実際そうですね、パチンコに関しては食わせてもらってますけど、
はい、
パチンコ屋の店長の息子ですからね、言うならば、うち離婚してる、今ではパチンコ屋の店長の息子なんで、この辺はちょっと、
なるほど、
いろんな情報、情報もあるんで、
パチンコ多いですもんね、名古屋
で。てか、発祥名古屋ですからね、あれ。
あ、そうなんですね。大阪みたいなもんかと思ってますよね。
だから全国的に有名なパチンコのチェーン店ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
マルハンとか、
はいはい、
ゼントとか。
あ、
全部名古屋のってか愛知の系。
はい。まあ京楽とかね、SKE がね。まあ、
京楽も名古屋。
そう、やっぱりそういうところがあるんですかね。
名古屋です。でちなみに京楽とかは飛島っていうところに地域にすっげえでかい所があるんで。全部パチンコ自体がそもそも名古屋にあの境にパチンコの記念館あるんで、ぜひ好きな方は一回行っていただいて、
はい皆さんね、名古屋行った際
は言うても最近アニパチ多いんでね、結構そういうのでファンで、
そうですね、
この友達も一時期あの窓マギが好きな、すごい好きな子がいて、
今なんかパチンコオタクホイホイみたいになってますもんね。
だってそれですよ、あれ僕それこそあれなんですよ、ちょっとまた話してしますけど、高知のパチンコ屋のホームランあるじゃないですか、
はいはい、
全部ラッピングアニメ調ですよね。
あれすごい萌えキャラですよね。
だから僕あの高知で、路面電車乗ったんですけど、なんか一瞬え板電車と思ったらなんかホームランって書いてあって、なんかって言って、ああなんかこういう広告あるんだなと思って高知市内をこうブラブラしてたら、ホームランのそもそもお店が全部板ラッピングだから、
あれよく分かんないですよね。
なんなんだ高知と思って。
ホームランの、会社の車なんですかね、あれも板車ですからね。
ああいうキャラクターなんでしょうね、もうメインキャラクター、
全然入ったことないですけど、ホームランに関しては。
あそこはでも高知の系列だよね、高知のネタをメインだよね。
でしょうね、
うん、
で、そうですね、あとは9月、この9月にスカイハイのライブも行って、
ああ、行ってましたね、
いやとても良かったっていう話をしました。
暑くなってたら、ツイッターで暑くなってたもんね、
本当、暑い感想を書いたら500ぐらいいいねもらうっていう、ね、
あとなんかどうぞ、あとはなんかその感想、あれワイドクとの会で感想言ったのかな、なんかワイドクとふーんそうなんだみたいな感じがすごい興味ねみたいな、
温度差がすごいからもう誰にも喋らないって思いますね。まあ分かってくれる人はツイッター上には結構いたなっていう、
だからそれを思うとなんて言うんでしょうね、なんかまあワイドクに対してこういう言い方をしてたけど、でも興味のないアーティストの話されてもそんな興味ねえなみたいな、でしょうね、きっと、
まあ、みんなそうでしょう、きっと、
うん、
言うほど僕はここでおすすめの YouTube 動画を上げますみたいな言っても言ったところでみんな見ないでしょう、
見ない
そういうもんですよ、
見ない、
ね、まあ分かる人だけ分かればいいんだっていう思ってね、
そういうものも、
そうです、まあ自分もそういうとこありますからね、はい、
あれみんなに知られたから成長するかって言われたらそれは別だからね、
そうですね、
何でもそう、
バカに見つかるとねろくなことにならないことがあります
から、そういうのはよくまあいろんな界隈でマニアックであるがゆえに一定の少数を得てるっていうところで、うん、広がって世の中に広がったら困るなっていうところもあるんで、
そうですね、
いろんな世の中に広がる、僕すごい好きな言葉があって、
はいはい、
広がるっていうのは薄まるっていうことなんですよ、
濃さが
薄まる、そう、この例えば、まあ、僕は今ゲームすごい好きで、まあ、今 e スポーツ言われてますけど、
はい、
これって今まだちょっと流行ってきてなんかテレビで取り上げられてるけど、これ以上になったら薄まると思う。
ああ確かにそう
です、例えばストリートファイターで今すごい動画とか僕も見てとかプレイしてて、プレイしてる人が見てなんかすげえプレイだと思うんじゃない、自分でやれないから、
はい、
それが逆にもっと広まっちゃったらなんか例えばすごい強キャラ使って、
はい、
例えばまあ明君で分かりやすく言うと KOF でなんかオメガルガール使ってジノサイド勝ったら連続して勝ったらまあ強いみたいな、
はいはいはいは
い、みたいな薄いじゃないですかそれって絶対、
そう
オーケーになっちゃうから、程度のコミュニティでこの収まるっていうのがいろんな界隈で、多分音楽もそうだし、やっぱスカイハイもなんか アイドルやってるんだけど、
はい、
だけどね、あのヒップホップできてとかそういうラップができてっていうので、だからいい、それが一般的にもっと例えばヒップホップ界までもうちょっとすごくいっちゃうと本当のなんかもうちょっとギャーギャー可愛が言うじゃないですか、多分そういうのと一緒で、なんか 今あるコミュニティが広がるっていうことを求めてしまうと薄まるから、使うから逆にそれはそこそこの自分が好きだったからいいじゃんっていいと思うんですよね、僕は。
そうです
ね、僕はすごい前から思ってて、賛同を得ようと思ってなんか無理やり 広めようとする人ってそれをなんかリスクを考えたいんだろうな。まあまあ僕はそうやって思います。僕はみんなに知ってもらおうね。あんまり
どのコンテンツも言えることですね。
そうそうそう、なんで
9月、それでまた次の週に行ってるんですよね。焼き鳥は塩ですかタレですかの。
これね、東京は使いハイな区域なん
です。そうなんですね。
どういう組み合わせなんていうか。
もう好きなことがありすぎ問題
です、ね、そうそうそう、う
ん、いいライブを見た後にすごいイベントに行きました
よ。いいです、いいじゃん。長久、まあ、あのイベントも結構いいよ、個人的に良かったんじゃないですか。ちょっとも
う本当に
リスナーの集いじゃないけどね、
できましたね。すごい距離が近くて、伊沢美香子さんと長久井さんを見て、
うん、
なんかこう、そうですね、それで、まあ、読まれましたよって話ですね、それに関しては。で、
あの時もツイッターだいぶ嬉しそうでしたもんね、読まれて、でしかもなんか、メール職人のみんなとご飯食べてみたいな、
そうですね、
ああいう時になんか明るい秋色見られても嬉しいなっていう、はい、いや、なんか僕、あれなんですよ、だから、目の前でやると腹立つんですよ。
まあまあまあそうですね、
目につくとうぜえってなるんですけど、はい、遠くから見てお母さんみたいな気持ちで頑張ってるよかったね見てみたいな、はいはい、友達って言ったら後であげるくらいしたら友達でよかったねって
はいはいはいはい、
こういう感じが失礼ですけどそんな感じで目線で見てはと言って
そして11月です
よ、ね、はい、
近所にのゲームセンターにチューニズムがあることを発見するっていう。
近所ってあなんてゲームセンターあんのか、
と言ったら須崎市内です。
あ、そう、あそこにゲームセンターあんの
が僕もあるの知らなくて、
ゲームセンターがまずあんの、あの辺に。
そうなんですよ、ショッピングモールにちょこっとあの太鼓の達人がある程度だったんですよ今まで、
うんうん、
それがまあいわゆるゲームセンターと呼ばれるものが実はあったっていう。
そうなんだ、絶対あの辺なんてもうね、いや田舎だけど絶対もう俺があの辺でいいっすゲームセンター、それこそショッピングモールの太鼓の達人が置いたりとか、のあの駄菓子屋の前に MSV 置いてあるみたいな。
そうそうそう、
駄菓子屋の前で KOF やるみたいな立って、ビッチしかないけどあれでクソ田舎だと。
そうなんですよね、格ゲーがちょっとあるぐらいだろうなっていうので、なんかゲームセンターあるなってこの前ふと目について入ってみようって思って入ってみたんですよ、
うん、いやそこでチューニズムやってんの今。
そこでチューニズム、
俺てっきりイオンとかまで行ってると思った。
そうなんですよ、イオンまで行かなきゃできなかったものが近場にあるからチューニズムがこれできちゃうって思って
行ったんですけど、まあ校長にも狭いなと思って、それでこの前明君がトイレ行ってる間にツイキャスで話しました。
ああ
地方のイオンの割には校長のイオンが薄いっていう話を。
まあそうなんですよね、そのイオンまでチューニズムがあったり三国志大戦があったり戦場の絆があったりとかね、
行ってんだね。
そこそこの規模のゲームがあるじゃんって言って。
でもまあ今ゲームセンター厳しいだろうね、ちゃんとしたインカムが入るゲーム、まあそういう意味では、うん、ビデオゲームインカム入んないからどんどん撤収されてるから。
はいはいはい、
うん、
でもそれが、
はい、うちのキックセガワールドも、はい、1階はなんかプライドしかなくて、特殊筐体しかない、
はいはいはい、
2階はもうあれか、WCCF とサッカーのカードのゲーム、
あーありますね、
あと三国志大戦と、
はい、
あとあれなんだっけ、ディシディアファイナルファンタジーと、
あファイナルファンタジーもあるんですね、
の筐体しかない、もうビデオゲーム1ミリもないあそこにいや、あんなにあそこで KOF やったのに。
今ないんすか、一つの筐体に200ぐらいゲームが入ってるみたいな。
あでもあれじゃないですか、今そもそも今ビデオゲームの筐体ってある、昔のソフトゲームの筐体って、はい、配信でゲームをダウンロードして、あるんでタイトル X っていうシステムが、
はい、
だから名古屋とかでゲームセンターゲームやろうと思うと、大体そのなんか SNK のゲームも他のメーカーのカプコンのゲームもこっちゃぜ一旦筐体入ってて選んでインカムするみたいな、はい、なんで、まあ、ですけどビデオゲームが流行んないんで、やっぱり名古屋でもやってるのはやっぱりマニアックなコムテックタワーとか、まあ、いわゆる名古屋の格ゲーの聖地って言われてもあって、
はいはい、
まあ、未だに昔のゲームでもう、やってる人いるんで、
は
あ、なかったらやっぱ特殊筐体のゲームって多分今、まあ、ちょっとだいぶ脱線しますけど、ゲームセンターに求めるのって、
はい、
100円200円払って価値があるゲーム、家でできるようなゲームって意味ないじゃないですか。例えば、まあ、三国志大戦とかみたいなゲームって500円払って2ゲームやってカード出てくるみたいな、そういう意味楽しいじゃん、いいじゃん、嬉しいじゃん、カード出てくるっていう、
はい、
とかあとは僕が前やったプリパラみたいに自分でやってカード出てくるみたいな、
まあまあまあ
あとは、あとディシディアみたいに特殊な、こう、家では絶対再現できない筐体でやるじゃないですか。例えば戦国の、あ、戦場の絆とかガンダムの。
はいはい。
体験に価値があるみたいな。
まあ、そうですね。
例えばビデオゲーム、まあ、ストリートファイターみたいに、家で空き込まれば別に、だって昔みたいにアーケード筐体が性能がいいわけじゃないから。
はい。
ね。だから、アーケードでできるわけ、できるのが最新ゲームじゃないの時点でもう負けてますから。
あ、そうですね。
だから今のところ多分その格闘ゲームだけで限定すると最新作ができてるか、コンシューマーないよってやつって、多分ガンダム VS シリーズと今度出るんですけど、来週出るのかな、
はいはい、
とあと多分鉄拳セブンだけど、
あ、
もう先週私の方がデビューで新作に変わって、それってまあコンシューマー出ないから、まだ全然1年半ぐらいしか出ないんで、ゲーセンで練習するしかないし、対戦も限定ゲーセンでするしかないから、
そうですね、
バーサスもそうじゃない、ガンダムバーサス、ガンダムガンダムも検索大体出てから1年半ぐらいにしないと移植しないから、
まあまあまあ、
じゃないと結構ゲームセンターって100円とか200円払ってできないゲームだ、例えばね、例えばまあ音ゲームもそうじゃないですか、あのポップンとか音劇とかもそうですけど、あの筐体を家で作ることはできないから外でやるよっていう、
確かにそうですね、
楽しみでやるんですきっと、はい、ちょっと脱線しましょう。そんな感じがします。ユージン太郎。
まあそんなチューニズムをやり出すっていうね。
チューニズムやったことないけどな。
まあうちの弟の方がそれこそチューニズムうまいっすよ。
俺新作音ゲーって多分ツーラックスいうことで、あのリフレクビートとかあったじゃん。画面タッチするやつ。
ありましたね。
あとはサウンドボルテックス、あのつまみがあるやつ。
はいはいはいはい、はい。
まあなんかちょこっとやったな。なんかやってみて友達なんかビーマニーうまかったらうまいじゃんみたいな。
あとなんか画面をずっとタッチしていくやつ、
あるね、
なんかありましたな、
あれもやったらなんだっけ、マイマイか、
あ、マイマイ、はいはいはい、
あれ超むずいな、なんかあれあのアーケードマンスクフェスみたいな感じであ
れはね、なんなんですかね、画面をタッチすればいいんじゃないの、ボタンを押す必要あるのって思ったりね、
まあだから僕思ったのはリフレクトビートとかもそうだし、音楽系はあんまやってくれるけど、うん、タッチパネル系の多分ゲーム、あとはビートマニアをすごいやってる人は上から下に下がってくる以外のノーツの処理ができないんですよ。あれだ、それこそね、一昨日ぐらいに事件発生しましたけど、あのスクウェーズ AC
全裸事件ですね。
やりましたけど、スクウェーズ AC 初期の頃やってて、ミューズの時に、うん、すっげー全然うまくなくて、あんなに俺音ゲーク上手いのになと思ったから、上から下に流れてこないから処理できないっていう。画面見る場所が多いから多分処理できない。
そうですね、
うん、あと物理、まあそうそう、難しいですよね、あれが。
あとそのスクフェス AC って面白いのかってちょっと思っちゃうんですよね。
まあ、あれ面白い、カード出てくるのは面白いなと思って、プリパラ勢として、
うん、カードシステムはいいんですけど、曲がなんかこう、いや緊張感がないなって思っちゃうんですよ。
まあ知らないからね、あれ
知らないんで。
まあ、でもそれはいいじゃないですか。だからでもあれはなんか多分僕思うのは、まあ、僕もともとプリパラやってて思うのは、あれって好きなキャラクターを自分で選択するじゃないですか、スクリスって、
はいはい、
でその子たちを見せびらかすゲームだと思う。だってプリパラなんかそうじゃなくて、自分の好きなキャラクターで名前までつけて、で自分の好きな髪型とか顔とか全部選んで好きな衣装を着せて踊らせるゲームなんで、
はいはいはいはいはい、
あでそゲ
そプレイするシステムなんですね、
プリパラは。炎上そうなんですよ、プリパラは自分で本当好きなアイドルを作って好きなアイドルで遊ぶゲームなんで、
はいはい、
めちゃくちゃ性格出るんで。だからあのゲーム僕もそうでしたけど、男がやってると相当気持ち悪いんですよ。だって好きな女の子を作るゲームだから。
ああ
で顔によってキャラクターボイス違って、
あそうなんですね、
顔の種類によってキャラクターボイス違って、その僕はもう好きな声優さんがいるんで、そのボイスを狙ってその顔にしたんで、もうそのキモいんや、ちょっと考えたからね。なんで、多分スクウェスのエンジョイ勢は多分、あれ衣装とかあのカード出てきて、衣装を着せてで衣装を着せてとかできるんで、好きなキャラクターをなんか踊らせるっていう風に関してはすごい、ね、しかもアーケードだったらみんなで楽しくやれるし、しかも見てもらえるしみたいな。だ自己原力が高いゲームですかね、あれもスクエスもプリパラも。
そうですね、
そうそうそう、
いやまあまあまあそんなゲームの、
うん、
ありましたけども、そんなゲームついてる私でございますけどもね、
意外とゲームついてますね最近、
なんか、あるんですけども、そんな、こんなで、何でしたっけね、11月もう全部11月の出来事ですね、これもまた、ポケットモンスターポケモンやって殿堂入りしたんですよ。
いつのポケモンやってんの？
ホワイト2って言うんですけどね。
ああ
レッツゴピカチュウかなって思わせといて。
何年前のゲーム？
もうスマブラが発売される前にとりあえずゲーム 積んでるゲームを1個でもやっとこうかなと思って。
積んでるゲーム結構ないよ、ね、そういうの
がありますね。
ね
え、やるつもりあんのかないのかみたいなね。
ゲームってそうか、それでなんか積んでるゲームっていう感覚が僕に今ないからな。
あ、
まあそもそも今スイッチをゼルダが終わっちゃったからだけど、まあプレイステーションも格闘ゲームしか持ってないからな、積むゲームってねえもんな。
はいはいはい、
クリアするっていう行為がないゲームしか今やってないんで、そう、まあ、今後あんまり買う気もないだろうし、
まあまあまあ、
まあしばらくね、そうそう、
スマブラあればね、こと足りますしね、
RPG とかやんねえし、うん、あれでもなんかスイッチの RPG 買ってなかった、なんか体験版で買うか買うか迷ってる。
ああ、オクトパストラベラーですね。
あれ面白そうだなと思うんだけどな。
あれは、ね、意外と面白いですよ。体験版だけでもやっていくべきだと思います。
あれロマサガみたいだよね、サガプロみたいだね。
そうなんですよ、多分だって、やってることは多分あの当時の人たちがやってたのを意識してますよね、
う
ん、絶対。
そうか、30代方法だなと思って、うん、30代、まあ、買わなかったけどデルタ買っちゃったから。
はいはいはい、
う
ん、で、
まあ、
はい、
まあまあ、
あとそうですね、いろいろカメラ見てたら、
うん、
これはまたあれですね、それで音劇もちょっとやりだして、うん、音ゲーのそれをやりにわざわざ高知の1時間かけて富士っていうスーパーまでね、
うん、
行くんですよ、音劇をやりにわざわざ、
うん、
でその後帰りにじゃあチューニズムやって帰るかって思って、あの近くのねところでチューニズム見に行ったら、そこに音劇が入荷されてる。
見にね、
俺の1時間
2時間ってか2時間だよね。
そうだ、往復だったら2時間ですよね。ちょうどその日から入荷されてる、
うん、入荷しました、
音劇が稼働されてる、すごいやられたって思いましたね。そんなこんながあったぐらいですかね。でも
いろいろありますね、
いろいろ言ってないこと言ってることいろいろありましたね。
そういうのもいろいろあるんですね。なんかカメラロールで振り返るっていうのは俺写真撮らないから全然カメラロールでいいんだ
よ。うん、SNS に上げたり上げなかったですけどね。
僕スクリーンショットすごい撮ってるんですけど、自分用に、ツイッターでたまたま出会った絵師さんとか、
はいはいはい、
自分のための写真ってあんま撮らないんで。
ああ、スクショもね、スクショも結構見たらあるんだろうなって思いますね。
撮ってるんですけど、例えばなんか YouTube でこの動画もう一回見たいなと思ったらスクショしたりとか、
はいはいはい、
うん、そういうのは結構スクリーンショット撮ってるんですけど、記録用に自分で撮影ってことがあんまないんで。まあ、あとはなんかツイッターで上がった声優さんの画像保存しようとか、そういう気持ち悪い行為しかしない。
まあそうですね、画像は保存しますよね。
うん、まあそんな1年でしたと。
そんな1年でした。
ああ、そんな記録に聞きたい、来年のなんかこれやりたいなみたいな、抱負みたいな、すごい定番ですけど。
抱負ですか。これまたね、りょうやんとね喋ってもいいかなと思ってはいるんですけどね。
だから逆に聞きますけど、マンスリーパントラリティこれで1周ん次まだあるのかな。
いや、
もうないですか。移住しました、マンスリーパントラリティ
一応一周しましたよ。
え、じゃあ俺とワイドックっていうカードずっと行くの怖くないそれ。
いやー、だからこのワイドックのカードを たまにネトファに変えたりとか。
ネトファっていうカードもあると。
と遠野さんのところを、キングルさんに変えてもいけるなとは思ってるんですけど。
同時、あ、でもな、なんかそこの俺とキングルさんに変わったところでなんか同じ結果になりそうだけどするな。
まあまあまあまあ。
で、お前こっち側のアタッカータイプを選んだ。俺キングルさんって名古屋アタッカータイプで一番辛いとこでしょ。
辛いとこですよね。
今日なんかだいぶ優しいからね、ほんと。
まあまあまあまあ。
アタッカータイプ辛いからね、ここ。
名古屋アタッカー好きがあるっていうね。
そう。
3ヶ月に1回はあるっていう。
アキルにとって名古屋って本当は一番来たくないとしたからね、アタッカーばっかりで。
ワンクールやってくるっていうね。サク君はいいのかなっていう。
あ、でもサクさんは逆になんか、僕すごい思うんですけど。自分の好きなこと話してとか、だからバスクさんは結構なんか僕らがじゃないアニメ趣味とかあるじゃない
です
か。
そうですね。トーラブ
と高原ラブとか、
はいはい、
ああいうのがあるから、ああいうの話をしてもらった方がちょっと面白いな。
まあですね、
うん、
まあまあ、あとはじゃあ次の1月のパーソナリティに向けてなんか一言あります。
1月のパーソナリティ誰なんですか。
りょうやんです。
りょうやんですか。いや、まあ、だからさっきも言いましたけど、まあ聞き、この辺のラジオ聞いてもらって、どんな風にした方がいいか改善点が欲しいです。パーソナリティの先輩として。
なるほど。
アキロちゃんとうまく回せてるのかなっていうのをすごい気になるし、
はいはいはい、
アキロ回せるのはやっぱ俺だけだと思うので、リョウヤンやっぱ気 してもらってちゃんと。
そうですね。で抱負ですか。
逆に抱負というかあれだったらなんかマンスリーパーソナリティをこう今これで、まあまあ、合計8回4回ずつやったんですけど僕と和田で、
そうですね、
まあ、マンスリーパーソナリティとはなんかもっとこうしたかったみたいな、もっとお前らこうしろよみたいなありますメインパーソナリティとして。
だ僕ですか。
いやいや、アキロさんが求めてたなんかと違うとかそういうなんかもうちょっとこういう風にしてほしいなみたいな。
いや全然喋りやすかったんでいいです
いいないですけど、ワイド君も含めて。
ワイド君も全然、まあ、思った以上に面白くできたから。
でもアキロ君ってか、なんか僕とワイド君っていうのが一番両極端じゃないけどなんか別のトークを持ってるから、
はい、
別の自分で喋れるからちょっといいみたいなのがあるのかな、アキロ君的には。
まあまあまあ、
話題性が出てた。
はい、
ワイド君の時はこっちモード、トーノさんの時はこっちモードみたいな。
全然カラーが違いますもんね。やっぱワイド君もね、喋ってくれるネタを持ってきてくれたらいいんですけどね。
まあでも彼の場合はそもそも僕そう思うけど、あの元の頭の回転が早いからそのまで結構なんか喋れちゃう。
まあまあそうですね、アドリブでも全然喋れちゃうっていう。
だからそれはいいと思う。
まあまあそうですね、ま
あ、そもそもね、そういうことやだけど僕とかキルさんみたいに、はい、まあキングさんとしてラジオ好きって嫌なのは相手はこういう回答する前提でも話すじゃん、はい、ラジオリスナーの。
そうですね、
こういう話題振ったらこれできたからこれで返そうってもう絶対分かってて話せるから。
もう完
全に寝たことね、うん、絶対悪い癖だからねこれって。
悪い癖ですね。
であとは本当にそれこそ俺とかキングさんみたいになんかなんて言うんだろうな、こう話に持っていこうっていう時 の, あの圧力感とか半端ないからねそうそう、それが悪い癖だからね。
まあまあまあ、
なんかその話昨日の飲み会でもしたな。
そんなことしてたんすか。
私たちなんか飲み会でなんか 若い女の子になんかね、トロさん話ちょっと面白くないですかって言って、面白いように話してるのが面白いんだバカ野郎っつって、面白くしてるから面白いんだバカ野郎っつって言って
た時口の聞き方どうなんですかなんでそんな風に言っちゃうんですか。
いや、君がそうやってお君の回答が分かってるつもりでも話してるんだよっていう、そんな風には言わないけど。
ああ、
それは面白いに決まってるでしょ。
もう私の手の上なんだっていう。
そうそう、だからこの俺と喋ってる時点でもうお前の回答分かってるよっていう回答の一部の中で選択肢が3つ4つある中でそうやって走らせて喋ってるからそれは面白いよって。
ああ、
そしてこうやって喋ってるんだからっていう。
まあまあまあ、
そんな話を。
抱負ですか、来年。
あ、ね、そう。あとはなんか別ラジ的に今年1年なんかありました。いろいろ
別ラジ的にはいや、だから別どうなんですかね。
だから別ラジ的に僕が思うのは、例えばまあリスナーがラジオ出た、まあねっていう、
まあまあまあまあ
ね、すだちさんが出てくれたりとか。
そうですね。
あとはね、
ワイドックが喋ったとか
だとか、まあね、あとメインパーソナリティが東京に行くとか、
ちょっといろんな大きな動きがね、
の事情があったん
です。まあまあまあ皆さんから見たら小さな一歩かもしれませんけど、我々にとっては大きな一歩です。
そうまあでもこれでも別冊です。何年、3ん2年ですか。2年ちょっと、
もう3年目ですよね。
さらに突入ですよね。
突入してますね。
これからまあね、もうちょっとやっていける、まあもうちょっとやっていけば、僕が思うのは本当にあのこうね、アギロさんの知名度をちゃんと利用して、
はいはい、
うん、いろんな人に聞いてもらいたいですね、やっぱり。
ああ
、たまにそういうことは実際に一回書きましたけど、
はい、
アニメ好きとか特にラジオ好きに関してはすごい多分共感できるとか面白いっていう部分が明宏に含まれてるから、温泉ね、温泉リスナーの方、明宏っていうのが聞いたら聞いてほしいなっていう。
まあまあまあまあ、
うん、思うんですよ。いや本当に聞クソな回とためになる回の差が激しいんですけど、
村がありますね、やっぱ
村があるんで、
ね、
本当はラジオが好きだったら多分このラジオって本当に面白いし、多分ラジオが好きな、ラジオが好きでしかもひねぐれてるやつはすごい好きな本僕は。
まあまあまあまあ、人を選びますけどね。
そのひねぐれてるやつがラジオやってるんです。メインパーソナリティ。
そうですね。
ラジオに育てられてるラジオモンスターが。
まあまあまあまあ。
そうやってるんで。
ね、誰にも相手にされなかったという。
故にラジオを相手にしてもらおうっていう。
そういう生み出されたモンスターですね。社会の闇が生み出したモンスターですからね。
そう本当にそこはいい点で本当。なんかね、さっきも冗談じゃ言いましたけど、お手本ですからね、ラジオリスナーの本当に健全じゃないラジオのお手本なんで、あげるのは。
まあでもね、地上波のね、ああいうラジオにはかなわないなとは思いながらね。
でまあネットとかポッドキャストでなんかもうちょっとでもいいから、なんか温泉経由でファン増やせたら、面白いですよ。だって普通に聞いてたら、僕はそのあげること出会って長いから。 シーンだと思うんだけど、普通の人が考えたらお前おかしいから
何がですか、
いっぱいあるですよ。やばなぜラジオにのめり込むのか、声優にメールを読まれることにその悦を得るのかとか、
あ
そのこまでなんかいろそこじゃあなぜそこまで自己権力を出してラジオにすがりついてるかとかってすごい多分面白いです普通の方見たら。僕はその明けのこと長いやつ付き合いが長くて英語してるから、はい、あまり不思議に思わないんですけど、だって例えば亮也もそうだし、まあね、まあ、ワイドクもそうだし僕もなんかそうですけど、はい、アギル対峙してて例えばオーバーオプソンパーソナリティをやってる人って、はい、あなたとは真逆の人間ばっかりなんですよ、
まあ、同じ波長というかね、ないですよね。
そう、まあ、特に亮也は別にそして僕とかワイドクなんてちゃんとした社会人やって社会としてしてますからね、ちゃんと、
はいはいはい、
ちゃんとしてるんです。ちゃんとしてるやつとちゃんとしてないやつがラジオやってるんですよこの時点で面白いじゃないですか。まず
まあまあまあまあ普通ないですもんね。
そうそうそう、だからラジオ面でも格差社会がありますから、ある種
はいはいはい、
イラルキーが違うと
貧困層がね、
貧困、自分で言うな、
自分のもう貧困、貧富の差が激しいですもんね。
確かに激しいかもしれないですけど、
いろんな意味で、あの幸福の意味でもそうですし、
そうそうそうね。なんで、まあ、そういう意味ではもうちょっと来年別ラジオ広げたらもうちょっと目が、
あと僕のそうですね、実生活の幸福指数も来年は上げていきたいですね、
まあ、まあその幸福がどうかっていうのは分かんないけど、幸福指数をどこで測るかっていうのはいろいろ人によってあるんで。
ありますよね。
お金があるくなのか、じゃあ結構幸福なのか、
まあ、リア充になりたいですね
リア充とは何なのかっていうのは、
まあ、リア充の定義をね募集しますか
定義なんですかね、
友達がいて、いっぱいいてみたいな。
友達がいっぱいいて、どうだろうね。友達がいっぱいいて、女がいない。女がいるか友達がいない、どっちがいい？
どっちも嫌ですね、でも。
究極として。
究極として、でもまあ女は言ってくれたら、理解者が欲しいですね。
そこじゃないよ。ワイドバイトは別だから、あの男性、女性と別として理解者が欲しいんだよ、きっと。
まあ確かにそうですね。なんかこう読まれたって言って、わーすごいって言ってくれる人がいて近くにいてほしいな褒められない、
うん、
どんだけ頑張れば認めてもらえるんだろうみたいなとこに行ってもんな。
まあでもアキロさんみたいなタイプがあれだね、多分あのこういう言い方あるんだけど、別に変な偏見なしの言い方だけど、多分同性愛者とかなりやすいタイプ。
あ
なんかその共感を求めるとかってそういうと男女関係なくて、
はいはい、
別にだからそれが女性じゃなくても男性同性でも別に共感を得られるから一緒にいたいとか、心を分かち合えるから一緒にいたいってなった時にそういう風になるんだろうな。
はいはいはい、うん、まあまあまあ同性愛者、まあまあ
まあまあ、まあまあ、そんな気が、
僕はもう ネタで言ってますからね、バイセクシャルだっていうのは
いや実際どうなのか知んないけど、
実際どうかは分かんないですけど、もうカズレーザー割りのね
まあまあまあ
LGBT の B のでございます、ね、うん、そんなね言ってますけども、まあエンディング入っときますか。
エンディングです。
です。
となる別ラジかもしれませんと。
そうですね。
うん。まあ、ね、いろいろあって振り返って、今年はね良かったじゃないですか、アキロさんに報われたというか、なんというか。
まあ今年は、うん、他のね去年とかその前とかと比べるとよっぽどいい1年だったなとは思いますね。
いいですね。それ
は、うん、エレガントパーフェクトイヤーって言って。
エグザイル
パーフェクトイヤーみたいな、
もう
何年前のネタだって
、4倍のフラワーズも JSON も全部やるみたいな
そうですそうです、
あ
エレガントパーフェクトイヤーだったなと。
いやちょっとあれです、僕作りたいのは聞いてなかったの、友達に見栄えしてるっていう件について。
ああ、それはもうあの僕が普通にそれぐらい喋れる中の人なんで、
なんだいいことだね、変な人に見栄えしたら面白いなって。
ああ全然そんな違うんですけど、
僕もねこんだけ喋ってますけど、自分がね、
はい、
本名じゃないこの名前で活動してるのバレたら嫌ですからね、本当に嫌ですからね。特に僕あのバイクとか車業界の人に喋りたくないんで、本当にもうなんかそういうよくまあオフ会とかよく行って、
はい、
出したとかみたいな、なんかあるあるっすよねって言ってるけど、すっげえ自分がアイドルマスターしてたら言えないですからね。
ツイッターアカウント教えたくない。
だから面白い。そういうの本当困る。 ガチャ引いてるとか言われたくない。投資してるとか言われたくない。基本怖いですよ、そんな、ね、
リアルとネットを切り離してね、
切り離して
生きていく。
我々、まあ、20代の人はそういうのないと思いますけど、ギリギリそういう世代なんで。
そうですね、そんなね、2018年最後の放送でございましたけど
ね。え、2018年最後の放送、2018年の12月初頭に撮ってますけど、
もう年末進行です。
あ、あれだったらまた言ってからもおかわりあってますんで。
ああ、あれなんだったらね、1月1日にお年玉的な感じで。
あ、でもだからあの別に、う
ん、アップしてもねいいですけどね。
ちょっとで、あのサウ、あのあれですよ、マンスリーパーソナリティしてて、次出るちょっと希望があって、はいはいはい、ワイドックと喋りたい。
あ、いいですね。
ワイドックと俺でやりたい。
あ、それはなんかそっちで録音できないですか。僕も会話し参加した方がいいですか。
よく連絡書ないから、なんかちゃんと、なんか君もいてもいいんだけど、なんか
じゃあなんかね、俺グループ作って、
俺の好き、ワイドカー好きで、
二人の会話をじゃあ僕が録音という形でログインしておいて、あのコメントでチャットで僕が入りますよ。
ちょっとなんかワイドクとおしゃべりしたら面白いな、色々。ワイドクと語る秋色論みたいなあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんかいろんなところで秋色論ね、繰り広げられてるじゃん。のはね、あなたもご存じだと思いますけど。
まあまあまあまあ、そうですね。
で、
ま
あ、そうそう、秋色論っていうのがオンに出たことないんで、あんまり。いや、なんか、とにかく、なんかいいですよね。なんか、ベジラジっていう形は取りながら、なんか、サブパーソナリティがかかるメインパーソナリティが飽きるとは、まあ、
スピンオフですよね。
飽きる情熱したり。すごく的な。
ワイドクが捕まるかどうかなんですよね。
ワイドクさんがね、ちょっと難しいんで。
たまにで、まあ、スマブラフレンド登録してるとオンラインに入りなんかやってる人がいますみたいなね、出るんですよ、フレンドが、今やってるフレンドみたいな、オンラインしてるフレンドがあって、
どう出るので
、ワイドックの名前もさっき出てて、うん、あ、ワイドックスマブラやってんなって、うん、まあ、この時間、ね、空いてる時間でね、
うん、なんかあったらまたやりましょう。意外と僕もこのペソラ人間ですよ、自分で出演するときは考えて考えてやってる人すごい抑えてやってる、はい、普段のトロさんこんなんじゃないんで、もっと怖い感じで、
まあまあまあそんなね、呼び込みしておきますか、いろいろね、
はい、お願いします。
別ドットだからで、アットマーク gmail.com まで。
アムロは7手分にも出てるのかな。
え、
7手意味じゃないじゃないですか、ガンダムの電気の並び、
あ、ガンダムの
あれ多分ユニコーンの次だから、多分 U82 とかの話、はいはい、これ多分両親は聞いたら分かると思うね、連邦とね、またね、
うちの弟もガンダム、ガンプラ作るぐらいですからね、多分知ってる。
本当にアキロ君がそのガンダムに触れてないことが分かんない、我々で。
もう何だったらいろんなアニメ触れてないですからね、あの 有名作と呼ばれる、例えば春日も知らないし、
おいお前
コードギアスも知らないし、
おい福山潤の定番ネタお前全然通じてねえじゃん。福山潤の定番ネタ全然、かわいそうだよ福山潤に対して、
我に従えって。
お前だけパッなんじゃないの。
だから名作と呼ばれるものをことごとく見てないっていうの、実は
見てないんだ、コードギアス見てないんだ。
そうなんですよ、まあそんなね、
あと、まあ、そういったらなんか、ね、やっぱ平成のうちに見ておきたいアニメっていうのもあるだろう、年再年か平成のうちに見ておきたいんだって結構あると思うから。
はいはい。
まあ、そうさ、ハルヒもね、平成のブームです。ハルヒもそうだし、で、放送ギャスもそうだし、あとはまあラブライブもそうだろうし。
はいはい。
逆にだから今 NHK でやってるアニメとかはちゃんと平、まあ他局でやってて NHK でやってるアニメはちゃんと平成に見てほしいよね。新劇場でもそうだし。
ああ。今ラディアンってやってますけど、肌森ゆうりさんがすご
い。そう。それそう、あの僕事前特番見ました。結構いいなと思って見てます。
ああのサンシャイン池崎出てたやつ、
そうそうそうそう、あれ花森が少年役やるんだと思って特番見て、ああ意外と花森さんやっぱりいいなと思って、花森に褒めてどうすんのって話で、
サイン持ってますって。
花森には嫌いなわけじゃないですよ、ああいうなんか、意外性があって、意外性があって、花森こういう質的には嫌いじゃなくてすごいいいなと。
花森さん何かあったんですか、家族を巻き込むんだなんかみたいなツイッターあったんですよね、僕はよく知らないですけど、
人間にこの話する
もうやらないでおきます、触れないでおきます、
ね、ああいうの本当僕良くないと思う
ね。悪意がありますね、あれね、
うん、ただ一つ言っておく、
はい、
デーマステイルが今ステイルに壊れても別に不思議に思わない。
はいはいはい、
みんな結構かっこいいから、まあ言うてこれ言うてたらあれですけど、前も言ったら職場恋愛だと思ったら別に普通なんだよ。
岡田和親みたいなもんですか。
普通でしょ、職場恋愛でしょ。
まあまあまあ、
そうそう、だってまあみんな話したけど、まあね、刀剣もそうだし、ね、まあそのそうだったけど、男から見ても結構男性がかっこいいやん、みんなあんだけ歌いで、うん、入れたら別に女だったら、ね、いいでしょ、抱かれても、うんうん、だって俺正直なんかこういう意見聞けたらだけど、うん、内田麻也より最近内田裕也の方が好きだから
ね。そうなんですか。
結構好きなんだよね、俺。あの、結構、かわいい感じでかっこいいし、無邪気な感じで内田裕也の結構好きで。
はいはい、
それは、M マスでは結構クールキャラやってるから、なんかいいな。
なるほど、なるほど。
結構多いと思いますよ。あの、デレマス、こすってて、M マスも結構、M マスもアニメが良かったから、なんか面白く。アニメは、まあね、M マスアニメ面白いんで。
はいはいはい。
M マスも結構面白かったんで、ちゃんとなんか大人の事情も兼ねつつ、ちゃんとなんか、普通の男の子アイドルやるっていう、はい、なんなきゃいけないっていう、あれが面白くて結構ありますよね、はい、結構面白いと思う。それは取れたらね、まあ仕方ないですよ、それ。
まあまあまあ、だそんなね、同業者だから、まあ出会いはね、あるでしょうですね。
まあ、だって日本でね、一応既婚者の人って会社関係で結婚してる人が一番多いですから、うん、うん、それって普通でしょ、生産同士で同じ仕事で。
それ以外の出会いがないですもんね、職場の。
何か全然考えたら
社会人ってそういうとこありますもんね。
あの結婚の人は大体なんかあれでしょ、多いのは高校時代からとか大学とかから付き合って結婚ってのが多いでしょ、うん、だからそこまで普通なんだよ、
うん、ですね。なんか昔は僕も高校時代から付き合ってて結婚しましたなんて、もうなんかすげえ視野が狭いなお前らみたいなことを思ってましたけど今はもう思ってないです。
はい、リスってリス
痛烈だね。お前近所で付き合ってんだよ、そんな視野は狭いやろ、狭いやろ、
それ言いました。あれだよな、働き始めるところになんか職場恋愛とか絶対クソだなと思ったけど、絶対そうだもんな、ね、今
そうなんですよ、
ね、マジで、
年が経つと分かるんです、
分かるんです。この年にならないと分かんなくて今こんな状態を本当になってる、本当申し訳ありませんでした、本当に
こんな腐ってしまって申し訳ございませんでした。はい、そんな感じで
テープじゃない
の、はいはい、ちょっとだけ切れました、でもまあまあ、まあ今年最後という締めの挨拶をしようとしてね終わったんですね。
そうですね、はい、
まあまあこんな感じで、今年最後のベッツラジでございましたけど、
はい、皆さん今年1年ありがとうございました、
ありがとうございました、
良
いお年を、
良いお年を、さよなら、
さよならって、お相手は秋広と
小野でした。
では皆さん、さようなら。